皆さんこんにちは、大東めぐみです。今日はデイ3ということで、ステージ理論から見た大東めぐみストーリーをお届けしたいと思います。というのもデイ1デイ2まで結構理論的な話が続いたと思うんですよね。ステージ理論とはどういうことだよとか、人生を変えるにはマインドを変えていかなければいけないよとか、比較的抽象的な全体像というか、理論的な話が続いてきたので、皆さんにこう具体的なイメージを持ってもらうために、私のストーリーを話しさせてもらえたらなというふうに思います。やっぱりね、人間こう具体的な話というか、ストーリー調の方が理解しやすかったりするので、なのでこのステージ理論をね、よりこう深くイメージしてもらうためにですね、私の話をさせてください。で、初めましての方も、昔から知ってるよという方もいてくれてると思うんですけど、私大東めぐみはですね、淡路島に生まれまして、そこからね、普通に成長して、そこから大阪の大学に行って、阪大の薬学部に行ってるんですけど、そこから P&G という会社に入って、で、2012年に夫の駐在を機にね、香港に駐在して、で、そこでキャリアを失い、悔しさから起業して、で、そこからですね、今に至るまで、10年近く、女性の働き方を自由にするというビジョンのもとで、いろんな、プロジェクトを動かして、特にね、プロジェクト F っていう企業マーケティングを学ぶコミュニティをさせてもらってるっていうのが、簡単な自己紹介なんですけど、もう本当にね、私はこのステージを徐々にこう上げていったなっていうふうに自分で思うんですね。で、このステージ理論にたどり着いたのは、起業してからなんですよ。このいうね、セオリーというか、こういう考え方があるんだっていう、ステージの考え方があるんだっていうことを知ったのは、いつかな、2016年ぐらいかな、起業してからなんですけど、で、そこで、私はこういうふうに、ステージを上げてきたんだっていう気づきもあったし、こっからこうやってステージを上げていけばいいんだっていうね、目標というか、こっからの道筋が見えたみたいな気がしたのも2016年の頃ですかね。なので、少し具体的な話をしていきたいというふうに思います。で、まずステージ1、ありのままの自分を認める、自己需要ですよね。自分のことを、需要していくっていうステージなんですけど、これはね、私大学時代にやったなというふうに思っていて、っていうのも私ね、本当にね、優等生タイプだったんですよ。長女タイプっていうのかな。だからずっと本当に頑張らないとダメだと思ってたんですね。頑張らないと自分に価値がないというか、頑張れないと愛されないというか、優秀でなければいけないとか、真面目で、その周りのことをね、すごく、気遣えて、で、勉強ができて、空気が読めて、そういう自分じゃないといけないみたいな風に、すんごい思ってたんですよ。大学時代まで。だから、すごい勉強もよくしてたし、本も読んで、よく読んでたし、学級委員長にね、立候補するような、タイプでした。いわゆる優等生タイプ。自分で言うのもなんなんですけど、本当にそうだったから。でも逆に言うと、すんごい自己犠牲してたんですよね。自分はこんなに頑張ってるのに、なんで周りの人たちは、頑張らないんだとかね。私はこんなに頑張ってるのに、なんで頑張ってない人の方が、すごい愛されたり、モテたり、人気者になったりするんだろうみたいな感じで、すごい頑張ってるがゆえにね、周りの人と壁を作ってしまうみたいな、そういう、生徒だったんですよ。若かりし頃、10代とか。だから、頑張ってば頑張るほど、優秀な自分であればあるほど、すごい、クラスから浮いちゃったりだとか、私中学校とかね、本当に、友達めっちゃ少なかったんで、自慢じゃないんですけど、小学校の時は、ね、はぶられる？関西弁ですかね、これ。仲間外れにされたりだとか、中学校の時も、もう、友達少なくて、あと、中高一貫なんでね、結構友達少なくて、で、大学に入っても、頑張って大学デビューしようと思って、すごい、友達たくさん作ろうと思うんだけど、やっぱね、浮くんですよ、自分が。で、大学院時代とかは、すごく、研究室の人たちと、めちゃくちゃ喧嘩したりとかして、なんで私はこんなに真面目で頑張ってるのに、周りの人とうまくいかないんだろうみたいな、 まあ、そういうことを思っているね、あの女子でした。はい。でそんな私が買われたのが、あの7つの習慣っていう本にね出会ったんですよ。大学院の時だったと思います。でそこに書いてたことに私結構衝撃を受けたんですね。うん、周りの人たちが私はね、なんでこんなに私は頑張ってるのに私のことを認めてくれないんだとか、なんで周りの人たちはこうなんだみたいな感じで、本当にね自分の外側にすごく原因をなんかこう見出してたんだけど、それは全部自分の心、インサイドアウトっていうのがあってね、なんかあ全部自分の心が作ってるんだみたいなことに初めて、ね、あの知ったんですね。7つの習慣を読んで、なんだとみたいな、私が悪いって言うのかみたいなその時は思って、でその後結構7つの習慣をきっかけに、なんで私がこう周りの人とうまくいかないのかとか、なんでこんなに孤独を感じるのかみたいなことをなんかこう知りたくなって、でいろんな自己啓発書を読み漁ってね、うん、小さな箱から脱出する方法とか、あとはもうなんかありとあらゆる嫌われる勇気とかね、うん、あとはもう覚えてないレベルにたくさん自己啓発書を読んで、でそこでなんかこう自己受容するっていう考え方を知ったんですよ。つまり自分自身が何を考えていて、何を感じていて、どういう人間で、でそれをねこう本当にあのジャッジするんじゃなくて、ありのままの自分を認めるというか、うん、でありのままの自分を認めるから、そう人のことも認められるんだよみたいなことも初めて知って、でそこでね、まあ、少しずつ少しずつ、あこうやって考え方を変えれば、うん、うまくいくのかなみたいなことを感じ始めたのが大学院生の時ですよね。で私が自己受容がね比較的できるようになったのは、あの結婚を機になんですよね。うん、私は夫と大学の時から知り合いなんですけど、うん、でまあ20代の中盤で付き合って、まあ、結婚してるんですけど、もううちの夫ってね本当に怒らないんですよ。でマジで何でも許してくれるっていうか、うん、まあもともと友達だったんですけど、なんだろうな、一番最初にねなんか合コンしたんですよ、うちの夫と友達と。その時私酔っ払ってトイレでずっと吐いてたんですけど、その時に合コンしたのは私と、ね、当時の夫、あの友達だった夫はね、あのお互い彼女と彼氏がいないから、なんか紹介し合おうみたいな感じで漢字同士で合コンしたんですよ。だけどなんかそのね合コンで私はもうめっちゃ酔っ払って吐いて、ずっとトイレから出れなくて、で家に連れて帰ってもらって、でそこでも吐くみたいな、そんなダサいところを見せたりとかしてもなんか全然引かないみたいな、もうめっちゃねいい人で、すごいこう何をしても許してくれるみたいな夫と結婚したのを機にですね、自分をかなり受容できるようになったんですね。それがステージ1、受容期ですこんなんで大丈夫かな。でステージ2、解放なんですけど、これはもうね、私は解放っていうのはね、なんで私は自分を解放できるようになったかっていうと、もうこれはね出産を機にあのキャリアを失ったからなんですね。で2012年に夫の香港駐在でその香港に行って、で私は P&G っていうね、まあ、めちゃくちゃ行きたかった会社のキャリアを香港駐在を機に諦めることになったんですよ。まあシンプルに会社を辞めたんですね。でそこで今までなんかやってきた努力が全部水の泡じゃんとか、なんで女の私だけがキャリアを失わないといけないのみたいな感じで、まあ、めちゃくちゃこう、まあ、怒りというか憤り、行き場のない憤りですよね。誰が悪いとかじゃないから。でそうやって社会の常識とか、なんだこの世の中みたいな、私はこんだけ努力してきた、私はこんなに頑張ってきたし、自分自身を成長させるために頑張ってきたのに、なんでその会社の都合とか自分のライフステージの変化とかに応じて自分のやってきたことを失わないといけないの、社会とのつながりをなんで私だけが失わないといけないのって感じで、まあ、めちゃくちゃねこう信じてきたものを疑わなければいけないってなったんですよ。これまで努力は素晴らしいと思ってたし、その社会のルールの中でね一生懸命頑張ってきたわけじゃないですか。だけどそれはしご外されたような気持ちになって、だから私は一回こう疑うことになったんですよ。会社って何みたいな、キャリアって何みたいな、真面目に働くって何みたいな、全部うん嘘じゃんみたいな わかります？で、これが常識を外すことにつながったりだとか、本当に自分が何をやりたいのかとか、うん、誰も助けてくれないんだったら私は何をするのかとか、本当にそういうことを考え始めたんですね。それをきっかけに、まあ、起業とかして、で、自分でお金を稼げるためにね、まあ、1日14時間とか働いて、その時はもう本当にね、もう悔しさしかなかったから、悔しさをエネルギーに、もう本当に悔しさをエネルギーにね、もう社会貢献とか全く考えられなかったですよ、その時はね。悔しさをバネに自分を満たすためだけに頑張った。で、私ね、北朝鮮に行ったんですよ、その時。自分が入ってた企業コミュニティのね、あのメンターが、常識を外せと。枠を外せと。うん。普通の人と同じことしてたら普通の人生だから、普通の人とは違うことをしろって言うから、私北朝鮮行ったんですね、ツアーで。8人ぐらいで。で、そこで、もう本当に自分の枠が外れまして、で、そっから、実は私、稼げるようになったんですよ。で、一般常識とは違うこと。例えば、子供を預けて1週間海外に行くとか、うん、なんか節約するんじゃなくて、自分が欲しいものに、後先考えずお金を使ってみるとか、うん、高いホテルに泊まってみるとか、本当にね、今まで自分がやっちゃダメって思ってたこと、うん、自分が抑え込んでたこと、こんなことやっちゃダメに決まってんじゃんみたいな、そう、母なのにね、もうそこそこいい年なのに香港のクラブにね、遊びに行ってね、朝の4時まで飲んでみたりとか、そういうことを私30代前半にやってたんですよ、うん、で、どんどんどんどん、うん、その一般常識から外れていこうみたいな。だって私が信じてたものが違うかったわけじゃないですか。キャリアをね、一生懸命磨き上げてきたと。でもそれが違うってことに気づいちゃったわけですよ。だから何が本当なのか分かんないじゃんって思って、で、子供を預けて海外行ってみたりとか、うん、飲んでみたりだとか、うん、そういうことしてたら、私はびっくりすることにね、何一つ自分がダメだと思ってたことはダメじゃなかったんですよ。子供を預けても別に子供から嫌われることもなかったし、朝まで飲んでも別に何も起こらなかったんですね。だから自分がダメだと思ってたことって何もダメじゃないんだってことに気づく。それが私のすごく解放のステージで、そっからね、自分の行動のなんか枠が広くなったっていうか、何をしても大丈夫なんだっていうのが分かってきたのがこのステージ2でした。だからどんどん手放しても大丈夫だし、自分のやりたいことをやって大丈夫なんだっていう感覚をつかんだのが、このステージ2のステージなんですね。そして、まあ、時は経ちね、ステージ3ですよ。私はその後、まあ、結構企業でそこそこうまくいくようになって、で、女性の企業を支援したいと。自分一人の満足度ではなくて、周りの人にも同じような、気持ちを抱えた人にもサポートしたいと思ってね、プロジェクト F っていうのを始めて、女性のサポートをさせてもらうようになったんですけど、今度はね、ありのままの自分を出すっていうことを、課題としてやるようになったんですね。っていうのも、私はそこまでめちゃくちゃ深い意図があって、コミュニティをやったわけではないんですよ、実は。コミュニティっていいよとか、まあ、講座ビジネスやるんだったらコミュニティ作った方がいいよみたいな、まあ、そういうね、やった方がいいよみたいな、まあ、メンターの言葉だったのかな、から、まあ、コミュニティをやってたんですね。でも、コミュニティをやると、本当に人と向き合わざるを得ないんですよ。うん、たくさんの人から、なんだろうな、やっぱ、その人とのつながりを作ることだし、まあ、企業のコンサルとか人生の相談とか載ってると、いろんな人がいろんな思いをぶつけてきてくれるし、人と向き合わざるを得ないんですね。で、時にはやっぱりしんどくなることもあったし、関わる人が増えれば増えるほど、やっぱ、その人と付き合うってね、幸せだけれども大変なんですね。すべての悩みは人間関係からってアドラーが言うみたいにね、コミュニティをやってると、まあ、時々、嫌われることもあるし、まあ、クレームっていうか、陰でね、こんなこと言われてたんだって思うこともあるし、やっぱ人とのつながりが増えれば増えるほど大変なことも増えるんですよ。だから私はどうやったら本当に素直な気持ちで人とつながれるのかっていうことを考えざるを得なくなったんですね。それがステージ3なんですよ。うん。で、人とどう向き合うか、人とどう本音でコミュニケーションを取っていくのか。で、そこで実はね、この前回のエネアップ、私これエネルギーアッププログラムって2010 2018年にも一回リリースさせてもらってるんですけど、その時のね、体験がめちゃくちゃ大きいんですね。で、私は、その最初のエネアップをなんか手探りでリリースしたんですね。マインドの教材作りたいなと思って、手探りでリリースしたんだけど、なんか自分の予想を超えたんですよ。なんか私が結構そのプログラムの中で自己開示をしたりとか、なんかこう自分がこういうふうに思ってるとか、こういうふうに感じてると、皆さんはどういうふうに思いますかみたいなことを、こうどんどんどんどん自己開示したら、なんかね、その、エネアップ受けてくれてる人たちもどんどん自己開示してくれて、自分はこういう悩みがありますとか、夫とこういうふうに、ね、うまくいってませんとか、私はこういう過去があってとか、めっちゃ自己開示してくれて、あ、こうやってね、自分が自己開示したりとか、自分が本音を出すと、相手も出してくれるんだみたいなことを、エネルギーアッププログラムを通して、私自身がめっちゃ学んだんですよ。そうやってね、こう、人間関係ってやっぱ循環なんだなとか、心を開けば開いてくれるんだなとか、こう、素直なコミュニケーションっていうのを、どういうふうに取ればいいのかっていうのを、今までなんかこう、頭では知ってた、理論としては知ってたことを、実体験で感じさせてもらったんですね。それが私のステージ3でした。で、これがね、できるようになってから何が起こったかというと、めっちゃ働きやすくなったんですよ。本音のコミュニケーションができるから、そう、建前でね、探り探りじゃなくって、本音でちゃんと喋れる。ちゃんと自己開示をして自分の言いたいことが言える。相手も自己開示してくれるから言いたいこと言ってくれる。すると、ま、なんかめちゃくちゃね、仕事がやりやすくなって、で、結構、なんだろうな、いい感じのコミュニティも回るようになりました。で、それがステージ3ですね。で、次にステージ4、情熱。自分の情熱の源を見つけるっていうステージなんですけど、ここはね、私は2019年くらいにアイデンティティクライシスに陥ったんですよ。これどういうことかっていうと、今までプロ F ね、順調に伸びていってるのが、2019年あたりになんかすんごい集客が大変になったんですね。なんか Facebook バブルの終焉というか、企業女子バブルの終焉というか、なんか今まで結構簡単に集客できてたもの、お茶会しますっていうか、まあ、セミナーやりますって言ったらね、20人ぐらいババって申し込んでくれてたのが、急に申し込みが入らなくなって、まあ、それはもうマーケットの状況とか、まあ、いろいろあるんですけど、で、その時に、なんかもう私がやってることって需要がないんじゃないかとか、私がやってることってもう意味ないんじゃないかとか、なんか私って求められてない?意味ない?私がこうやって伝えてきたことって、なんか自己満だったんじゃないかとか、そういうふうに、なんかすごいアイデンティティクライシスに陥ったんですね。何のためにこれをやってるんだろうみたいな。それが2019年ぐらいかな。で、その時は違うビジネスやった方がいいんじゃないかなとか、もっとかっこいいビジネスモデルを探さないといけないんじゃないかとか、いろんなコンサル受けたりとかね、いろんな塾入ったりとか、なんかスタートアップ、やった方がいいのかなとか、資金調達した方がいいのかなとか、なんか自分にないものを探して、なんかいろんなことをね、やり始めようとしてみたりだとか、不安から行動したりとかして、で、全然うまくいかなくて、なんか自分の、なんかこう、ね、新しいことやろうとか言って、でも、うまくいってない不安から新しいことやろうとしてるから、全然ワクワクしてないんですよ。だから、まあ、それもね、なんかうまくいくわけなくて、で、なんかすごい負のスパイラルを回してた時に、なんかね、その時に、なんかもっと自分が持ってるものを見なさいっていう風に言ってもらったんですね。集客が減ったと言っても、あなたには今、既存のお客さんがいるでしょうと、既存のコミュニティがあるでしょうと。で、これまでやってきたことは、本当に自分はね、何の意味もなくやってきたんですか?違うでしょっていう風に言ってくださった方がいて、で、そっからめっちゃ自分に向き合ったんですよ。本当に私がやりたいことって何なんだろうとか、例えば、お金がなくなったとしてやりたいことって何なんだろうとか、なんで私はこの今ね、一緒にいてくれるお客さんとかメンバーはなんで私と一緒にいてくれるんだろうとか、めっちゃ向き合ったんですよ。で、そこで、ああ、やっぱり私は女性の自立を支援するという、女性の働き方を自由にするという、今までやってきたことが本当にやりたいことだということに気づいたんですね。だから今まではなんかすごくそのテクニックとかね、なんか何をやるべきかみたいなことをフォーカスしてたんですよ。だからその Facebook のなんかノウハウとかね、こういうふうにやればいいっていうマーケティングのノウハウとか、まあ、キラキラ しているところ、なんか私はこんなにね充実してるんですよみたいな写真をあげたりとかね、旅行してるところをいっぱいあげたりだとか、そういうキラキラしてるところを見せて集客しようとしてたんです。だけどそうじゃなくて、私はもっと自分の思いとかビジョンとか、何のためにこれをやってるかとか、そういうことを軸に仕事をしていこうというふうに気づいたのがステージ4、あの情熱のステージだったなと今で思います。だから本当に自分のやりたいことを見つけたというか、うん、でそこから私は本当にまあブレなくなりましたね。でそこからすごいこう自分はね、本当に自分がやりたいことはこれなんだっていうことが分かってからは、そのメッセージを発信するようになって、そしたらなんかこう集まってくれる人たちの熱量も変わってくるというか、で周りの人たちもどんどん応援してくれるようになるっていうか、なんか今まで自分の生活を豊かにしたいとか、自分のやりたいことを叶えたいっていうレベルで仕事をしてたのが、やっぱこうこの世界をどうしたいかとかね、周りのみんなに何ができるかみたいなことを、まあ、自然と考えられるようになったから、だから周りの人も手伝うよとか応援するよとか、めぐみさんがやるんだったらみたいな感じで、すごくね一緒になんかこうやってくれるようになっていったんですね。でそれがステージ5の熱狂のステージだと思うんですよ。ビジョンを持って人と熱狂するっていうね、するとやっぱ今までとはなんかもう全然ねスピード感変わってくるんですよね。何かこれをやりたいとか、このプロジェクトを進めたいと思った時に、もう、全くこのスピード感が違う、うん、発案してから形になるまで一人でやってたらね1年かかるものが、みんなでやるから1ヶ月で叶うみたいな、そんなことが起こるようになってきて、だからプロ F も急激に成長したし、海外セミナーとか合宿とかイベントとか、本当に何百人単位で人が集まってくれるようになっていきました。でも自分自身がねやりたいこと、情熱、本当無限のエネルギーが自分の中から湧いてくるっていうのかな、そういう感じを感じてるのがステージ5ですね。はい、というわけでちょっと伝わりましたでしょうか。私をこうストーリーをもとにねなんかお話をさせてもらったんですけど、あ、そうやってだんだんステージ上げていくんだなみたいなのが少しでも伝わったら嬉しいなというふうに思います。うん、だから本当にこう自分自身を受容する、ダメな自分、できない自分、うん、そういう自分をなんかこう向き合う、ちゃんと直視する、でもそれでもいいんだよって言ってあげる、そっから常識を、自分常識っていうか今まで自分が信じてたことですよね。自分がこうでなければいけないとか、こうじゃないとダメなんだって思ってることは幻想で、それを破っても大丈夫なんだよっていうことを気づく、それが解放なんですよ。そっから本音で人と向き合えるようになる共感のステージになって、そして自分の本当にやりたいことが見つかる情熱のステージになって、周りの人と熱狂できるステージに入っていくっていう、まあそれをね、うん、これね、あの知ったら早いんですよ。私知らなかったから、で知ったら早いんですよね。そう、あのね、知らないものを目指すのと知ってるものを目指すのって全然スピードが違うから、だからこの音声プログラムを聞いてくれてる人は今日もうこのステージの概念を知りましたよね。でどういうふうに上がっていけばいいのかも分かりましたよね。ってことは圧倒的に私よりも早くいけますから安心してください。なので本当にね、あのこのプログラムをあのしっかり聞いて、うん、自分がねどういうふうになりたいかっていうことをどんどんイメージして実践してくれたらなというふうに思います。というわけで今日のアウトプットはですね、皆さんも自分の人生をぜひ振り返ってみてください。私がねこんな風にこういう時は私はこういう人間だったなとか、こういう時にこういうこと出来事があったからこういうことになったなという風にね、あの私も自分の人生をこれをきっかけに振り返りました。だからこの音声をね聞いてくれてる皆さんも今日のこの音声をきっかけに自分の人生を振り返ってみてください。で振り返り方は簡単です。自分のいい時と悪い時っていうのを縦軸に、自分の年齢を横軸にとって、そしていい時と悪い時の出来事を書いていってください。例えば14歳の時にいじめにあって最低の気分だったとか、ね、大学デビューしてね彼氏ができて最高だったみたいな風に自分の人生をね振り返ってもらうと、あの年表みたいなグラフにしてね振り返ってもらうといいかなと思います。というわけで、はい、皆さんあのアウトプットお待ちしてますね。そこからの気づきをぜひシェアしてみてください。